耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。たびたび言っていますが、僕の実家は八百屋なんですけども、八百屋生まれっていう風に人に紹介すると、あーやっぱりっていう風に言われます。あなたは俺の何を知ってるんだって思いながらもですね、ただ八百屋生まれって言われて、あーやっぱりそうだったんですかって言われた人に、なんでそう僕は八百屋生まれだっていう風に納得したんですかって聞くと、なんか明るいからとか、なんか人懐っこいからって結構嬉しいこと言われるんですよね。で、僕は商店街生まれなので、僕の友達そういう人多くてですね、で今日のディレクターは僕の友達ではないんですけども、彼料亭の息子、料理屋さんの息子ということで、やっぱ人懐っこいんですよ。親が客商売やってる人って、なんかこう人とのコミュニケーションがうまい、今風に言うとコミュ力が強いっていうところがあるのかもしれませんが、それはねやっぱり育ちのうちでですね、いろんな人と話をする機会があるからなんですよ。はい、すいません、商売自慢はこの辺にしてですね、本日は、とある新米女性検事の、文芸作品をご紹介しようと思うんですが、検事さんというとね、すごいなんかピシッとしてかっこいいイメージがあるんですけど、僕今回の検事さんにはねちょっと親近感を覚えたんです。なぜかというと、豆腐屋の娘なんです。しかも下町の、さてそんな新米検事が一体どんな物語を紡いでいくのか、今回の作品紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております阿川佐和子著、正義の背という本です。まずは著者のご紹介ですが、阿川佐和子さん、1953年東京都生まれ、慶応義塾大学文学部西洋史学科卒業後、しばらくいろいろあるんですけれども、1999年に段文さんとの往復エッセイ、ああ言えば航空により、第15回坪田常時文学賞、2008年には婚約の後でという作品で第15回志摩聖恋愛文学賞をそれぞれ受賞、小説他の作品には、屋上のあるアパート、スープオペラなどがあります。そして2012年の新書菊池から心を開く35のヒントは130万部を超えるベストセラーとなりました。何でもこれ去年ね、この130万部を超えたっていうか100万部を超えた出版物ってのは、これ1点のみだったそうで、どれほどね多くの人に受け入れられたのかってのが分かるエピソードですよね。さて、今回紹介する本は、そんな、ベストセラーを出されました阿川さんの新刊となります。小説なのでですね、早速、登場人物と中身の方を簡単に見ていきましょう。まず主人公、オープニングでもちょろっと話しましたけども、新人女性検事です。竹村リリコと言います。で実家が豆腐屋でね、いわゆる下町育ち。しかしこのリリコちゃん、小学生の頃に出会ったとある出来事をきっかけに検事になることを決意しました。でこのとある出来事っていうのもまたなんかね、子供らしいいい話なので、ぜひぜひ見てみてください。で非常にまっすぐな性格なんですけども、少しなんか暴走してしまう時もあるという、そんなリリコのね、被疑者とのやり取りが非常に面白くできてますので、こちらに注目して読んでほしい作品かなと思いました。でこの本初め読んだ時はね、やっぱ主人公が検事っていうこともあって、スタッフ一同騙されたんですけど、ミステリーかなって思って、あ、じゃあまたミステリー作品かなぐらいの気持ちで読んでたんですが、いや意外や意外、実際読んでみるとね、このリリコの成長物語というか、このリリコがその周りに助けられていく人情物語というか、そういった作品に仕上がっていました。じゃあ早速ですが、今回物語の一部ドラマにしましたので、こちらの音声どうぞお聞きください。
終相烈日。皆さんはこの言葉を知っていますか？秋の冷たい霜や夏の激しい日差しのように厳しい状態のことを表す言葉ですが、往々にして検事の戒めに使われます。検事は刑罰や思想に極めて厳しく、かつ厳かにあれということですね。もともとは真ん中の赤い丸が旭日、その周りの四方に広がった白い花びらのようなところが菊の花弁で、その後ろの金色の部分が菊の葉っぱを模したデザインだと言われていますが、一方で終相烈日になぞらえて赤が烈日、白を終相だという解釈もされております。はい、バッジを裏返してください。そこに一人一人固有の番号が彫られています。小さいけど見えますか？その番号があなたが検事であることの証となります。 くれぐれもなくさないように。なくしたらどうするか。始末書を書くことになりますね。はい。では今日から皆さんはこのバッジを胸につけて、秋霜烈日の精神を忘れずに、しっかり職務に励んでください。
式の後、各班に分かれた部屋で一人一人にバッジを手渡された後、教官からレクチャーを受けた。リリコの番号は P438 である。
よし、立派な検事になってみせる。
じゃあ取りますよ。はい、チーズ。
リリコが秋霜烈日バッジから顔を上げ、カメラの方に向き直った瞬間、カシャッというデジタル音がした。新米検事竹村リリコがここに誕生したのだ。
ねえ、覚えてる？
何を？もうお姉ちゃんのせいですっかり目が覚めちゃったよ。明日の朝起きられなかったらお姉ちゃんのせいだからね。
はるちゃんが5歳の時にさ、お茶屋さんのおじいちゃんが強盗に襲われた事件のこと。
あんまりよく覚えてないけど、なんかお姉ちゃんにものすごく怒られたのは記憶にあるよ。絶対に散歩に行っちゃダメとか怒鳴られてさ。
だって心配だったんだもん。はるちゃん、その事件の朝もそのお茶屋に行ってたんだよ。覚えてないの？
そうだっけ？ん？なんなの？その書類。
これ？明日から私が取り調べしなきゃいけない事件の資料。
リリコが検事になって約半年、取り調べの経験もそれなりにこなしていた。そんな時、リリコは部長からとある死亡事故を担当するように言われる。今までこなしていたものはさして難しいものではなかったので、死亡者の出ているこの案件に不安があった。そこでふと思いつく。
あ、そうだ、ちょっと協力してよ。
何？協力って？何すんの？
取り調べのシミュレーション。私が検事としていろいろな質問するから、はるちゃんは被疑者になったつもりで答えてみて。
被疑者って何よ？
事件を起こした疑いのある人。っていうか、今回のケースは実際事故を起こしたんだけどね。
事故って何やらかしたの？その人、男？女？
若い男、新入社員なんだけど、車でおじいさんを跳ねて死亡させちゃったの。
すごーい。もうその人が跳ねたってことははっきりしてるの？
してるけど。
ちょっとグレてみたりしてもいいわけ？容疑を否認するとか。
いいよ、できるだけ賢者を困らせてくれるとありがたいな。
よっしゃ、任せて。
ではまず人定確認をいたします。
人定確認って何さ？よう、賢治さん、
名前、生年月日、住所を言ってください。
竹村春夫、1988年1月13日生まれ。住所は東京都中央区勝どき 7-4-1。
ではこれから取り調べを始めます。ちなみにあなたには黙秘権という権利があります。
え、そうなの？じゃあ何にも答えない人が来ちゃったらどうすんの？
そういう人に答えさせるよう仕向けるのが検事の仕事なの。
やだね、俺何も答えねえぜ。
では確認します。まずあなたが平成20年5月13日6時26分自ら運転する車で埼玉市大宮区上町3丁目の交差点を右折しようとして、横断歩道を渡っていた佐藤忠則さんと妻の船さんに突っ込んで佐藤忠則さんを跳ねたことは事実ですか？
知らねえよ。
運転していたのは事実ですか？
どうだかね。
その時あなたは会社に向かっていたのですか？
余計なお世話だ。
いつもは電車で会社に行くのに、どうしてその日は車で出かけたのですか？
どうしても。
ちょっとはるちゃんさ、もう少し話が広がるように答えてくれないと取り調べが進まないよ。
だってお姉ちゃん、答えたくないことには答えなくていいって言ったじゃん。
そりゃそうだけど、明日の取り調べはそこまでチンピラ相手じゃないんだからさ。
答えない犯人に答えさせるのがケンジの仕事だってお姉ちゃん言ったじゃん。
そりゃそうだけどさ。
おい、いつまで起きてるんだ。はるか、いい加減に寝ろよ。
寝ようと思ってたのに、お姉ちゃんが取り調べのシミュレーションするから手伝えって言うんだもん。
なんだ、取り調べのシミュレーションってのは。
シミュレーションじゃないの、シミュレーション。横演習みたいなもんよ。
ほほー、ケンジの取り調べの練習か。あ、俺もちょっとやりたい。
じゃあお父ちゃんと交代、私はベッドから見学しよっと。
よし、わかった。ふい。
別にヤクザの取り調べするわけじゃないんだから、そんな顔しなくてもいいよ父さん。
おお、そうか。
で、先ほどの続きですが、あなたは被害者の佐藤忠則さんをはねたと分かった直後、まず何をしましたか。
だってはねてねえもん。
証拠があります。
はねたのはさ、隣にいた車だよ。で、俺は大変だってんで、すぐに車を止めてさ、おじいさんを助けようとしたんだ。そしたら跳ねた車が逃げていきやがんな。ひでえよな。俺は助けようと思っただけなのにさ、冤罪だよ。ケンジさん、ちゃんと調べ直してくれよ。
うまいうまい、お父ちゃんうまいね。
うん、どうだい。
確かに父さん上手なんだけど、まだ私冤罪とかそういう難しい問題はやったことないからさ。
やったことなくたって、いずれやんなきゃならねえんだろ。だったら早めに練習しといた方がいいぞお前。
そりゃそうだけど、とにかくありがとう。あとは自分で予習するから。
え、これで終わり。これから面白くなるとこなのに。
また今度お願いするよ。だって父さんもはるちゃんももう寝なきゃ。
何言ってんだか、今まで寝かせてくれなかったくせに。
まあそうだな、次回も面白い事件見繕ってこいよ。もっとさ、こうドロドロした、なんかこう愛憎渦巻くようなさ、楽しみにしてるよ。じゃあ俺は寝るぞ。おい、はるかも早く寝なさい。
はーい。
リリコもいい加減にして寝なさい。十分練習したからなんとかなるさ。
はい、ありがとう。おやすみなさい。
確かに父親の言う通り、明日の被疑者が自分は跳ねてないと言い出す可能性はある。そしてそれが嘘か真実か、簡単には決められない事態となる恐れも皆無とは言えない。事故とはいえ、人一人を死亡させたら誰だって怖くなるだろう。黙秘権を使われたらどうしよう。まだ今まで黙秘権を行使した被疑者には会ったことがない。とにかく初日が肝心だ。絶対に迷ったり動揺したりする様子を見せてはならない。
徹底的に強気で通すぞ。
リリコはだんだん興奮し、目が冴えてきた。はい、というわけでドラマでした。いや、なかなかその兄弟というか姉妹のやり取りっていいですよね。で、この物語、先ほども言ったんですけども、ミステリーというよりは、まあ、人情物語、成長物語、まあ、特にその新人女性検事の成長物語っていう感じで書かれているので、そのリリコがですね、いろんな人に支えられていく、そしてリリコ自身もすごい頑張っていく、その様子がね、非常に面白かったです。検事っていう職業なので、やっぱ人の生き死にとか、あとそのやっぱり裁判ですから、結構人生を左右するような、誰かの人生を左右するような重大な仕事なんですが、まあ、それに奮闘する様子っていうのに好感を覚えましたね。で、あとはね、そう言いながらもリリコって検事ですが、働く一人の女性なんです。だからやっぱりその働く女性らしい悩みとか、あとその働くことのやりがいとか、なんで私検事になったんだっけっていう葛藤とか、それでいて周りのその反応、検事ってさやっぱこうなんでしょうみたいな反応とかも見てて非常にね、 働く女性は共感を覚えるのかななんていう風に覚えました。まあ、僕としては飲みすぎてね、ベロンベロンに酔ったリリコが朝方4時にタクシーで帰ってきたとかね、もう見てらんなかったんですけども、そういったところも含めてですね、この作品ぜひ女性に読んでほしいかなと、特に働いてる女性に読んでほしいかななんていう風に思いました。今日ドラマにした時点ではまだまだね、リリコのそのドタバタしたところ、コミカルなところっていうのが目立っていますけども、今後どういったストーリーになっていくのかはぜひあなたの目で確かめてみてください。では書籍情報です。正義の背、阿川佐和子著、角川書店より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の作品いかがだったでしょうか。いやー、まあね、豆腐屋の娘って段階で僕はすごい親近感を感じたんですけども、まあ、僕がね、あれ八百屋の息子なんですよ。どうでもいいですねそれ。ただね、やっぱりその豆腐屋とか八百屋とか客商売してるとですね、なんかこう人情っていうものをですね、親から教えられることって結構多いです。どこどこの誰々さんはこういう家族構成だからこういう風にしてあげなさいとか、人は今独り身だから優しくしてあげなさいって結構親に言われた記憶があるんです。で、この本の中ではね、そんなにたくさんは触れられてないんですけども、やっぱりそのリリコさんの中にはそういうエッセンスってあるのかなと思って、なんかミステリーというよりはですね、こちらの本人情ものとして読んでほしいなっていう風に感じました。で、阿川さんのね、聞く力130万部ってのすごいなーってびっくりしたんですけれども、その聞く力もやっぱりね、その人の心が触れ合うというか、人の心を開くという内容だったので、そのね、130万部のベストセラーのエッセンスもこの作品正義の背に入ってるんじゃないかななんて邪推しつつ、こちらの小説ぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。